連れてのお父様、感謝します。本当に、今日は、本当に大事なことを神様あなたが与えてくださって感謝します。本当に今この20代のまたは19歳も、10代の最後の、本当に人生を歩んでいる、本当にあなたが導き運んでいる一つ一つの、本当に、あなたの大事な子供たちですけれども、どうぞ主よ、あなたの言葉によって、今ここで置かれている中で本当に、イエス様の形が一人一人の中に御言葉によって形作られていきますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします、ね。今回のキャンプを、ですね、テーマをね、まさにここの場所で9月に2人の人からですね相談を受けまして、今回の主催者ですけれども、どちらも個人的に一番聞きたいと願っていることをですね挙げてくれて、でも本当にそういうトピックにしてくれて嬉しいですね。私自身もいろいろと考えてるし、あと20代が集まるっていうのは本当に意義があると思いますね。具体的になっていこうと思います。これから今日とですね明日、20代でも成人ですから、教会の中ではねいろんな人が来ていますので、配慮しなければいけない、で時にはね場合によっては誤解も受けるかもしれないようなことは、だから、言わないようにね、あとはぼかしたりとかあるかもしれませんが、20代の皆さんには、結婚を前提としたお話をしていきたいと思います。男と女の役割といっても完全に結婚ということも視野に入っています。で、今晩も話しますけれども、明日は特に、もう本当に夫婦生活の中に入っていく、画家を通してですね話していきたいと思っています。性的なことも含まれます、もちろんですね。で、聖書からはっきりと話していくことによって、この世に生きてるわけですね、私たちがね。でもう本当に違います、聖書が言ってる神様の言われていることと、でこの世に言っていることが、普段聞くようなことで、いや実は非キリスト教的というか聖書的ではなかったということが実にたくさんありますので、今日明らかになっていくんじゃないかなと思います。結婚について男女の違いについてというと、一般書店のみならずキリスト教の書店の中にもたくさん出版されていますよね。で、私も調べてるわけじゃないので詳しくわからないんですけれども、すぐ見かけるものっていうのは、なんていうのかな、男女のコミュニケーションをいかに良くすればいいかとかね、または心理学的な男女の違いであるとか、そういうのが目立つんですよね。でもですね、聖書の人物からしっかりと男らしさって何なのか、女らしさって何なのかっていうことはあまり語られてないですね。で今日も今朝礼拝が終わった後にもうすでに結婚している姉妹兄弟に聞いたんですね。私が若い時に、まだ結婚する前、大学生ですね、キリスト教の団体の指導的な役割を得ている人からね、性格の調和が大事ですってこう言ったんですね。で時代って、皆さんも全く同じ時期に私がいた時に、いろんなこの年配の方からのね意見を聞くじゃないですか。で特にキリスト教の団体のそういうところについている人からそういうこと言われると本当そうだなって当然思っていたんですけれども、今日聞きました。全然そんなことありませんと。それは条件には全くならないし、私もそれを聞いて、自分の奥さんいますけれども、もう結婚して、何年かな、23年経つんです実はね。でまず性格が合ってるなんてありえませんですね。 ここに経験者がいるので助かりました。今日はね、うなずいてくれる人がいるので。だからどうやっていけばいいのかっていうハウツーのものが非常に多いですね。キリスト教関係の中においてもハウツーが多いですが、皆さんが今信仰を持っていらっしゃいますけれども、ハウツーで信仰ってできますか？できないでしょ。どうやって祈ればいいかとかさ、でもさ、夫婦の会話でどうやって会話すればいいかっていうのは本で出てても、信仰でどういう会話をすればいいかなんて、神様にどうやって祈れば、まあ、ある程度習うけれども、どういう言葉遣いにすればいいかなんて勉強しないでしょ。で、結婚というのは、男女の関係というのは、もうこれから見ていきますけれども、もう神キリストと私たちとの関係と、もうそのもう本当にその隣り合わせなんですよね。この神との人格的な関係をいかにしっかりさせていくか、その中から全ての良きものが現れてくるわけで、男女の関係も同じです。で、皆さんがあまりその結婚についてどうすればいいのかって悩むことはないんですね。自分のお父さんとお母さんがいますので、こうどういう環境だったらこの男と女としてのモデルっていうのは存在するかっていうのは簡単に分かるかと思います。ハウツーでないことは分かってると思います。どういう言葉をかければいいか大事なんですけれども、とか喧嘩した時にどういうふうに仲直りするかとか大事なんだけれども、それよりも喧嘩したとしても本当に大事な助け合ってるとかね、本当に危機の時にどういうふうに対処してるかとかですね、もう皆さんもう分かってるはずなんですね。で、私もそうだし、本当にこの父、男として女として尊敬できるそのロールプレイっていうのは、その役割というのは、答えを最初から言うと献身にかかってるわけですよね。献身ですね。自分をどれだけ相手に捧げているかに関わってくるわけですよね。で、それが神様との関係でも同じですね。私たちがハウツーとか、なんかその神様にどういう振る舞うかじゃなくて、どれだけ捧げてるか、もう任せているか、で全部明け渡しているのかどうかにかかってくるじゃないですか。ですね。それと、同じです。だから意外にね、キリスト教の中にも世の価値観というのが入ってきています。ですから、それをですね、後でディスカッションしてもいいですし、いろいろ分かっちゃってほしいんですね。例えば大学の時に どういうことを聞いたかとか、本でこういうことを読みましたとかでね、あと具体的にもう自分が抱えている課題とか問題とか祈りの課題とかも話してくれれば、もしプライベートにしてほしいんであれば、それもお話伺いますし聞きますしね。で、この原則、今から話す原則っていうのが適用できるかと思うんですよね。神様と私たちとの関係というのは、聖書の中で夫と妻との関係に何度も何度も例えられています。そうですね、イスラエルと神との関係もそうですし、教会と神との関係もキリストとの関係も同じであります。だからあまり悩む必要はない。この今説教で聞いている牧師から、またはお互いに聞いて自分も聖書を読んで、でイエス様に従って行っているという関係と、男と女の関係がもう直結しているので、そのまま当てはめてっていい。だから本当にもう説教をこの夫婦の関係にいつも適用させてっていこうの、いくらでもできるような、そういうものだっていうことを覚えておけば、複雑に考えなくていいです。複雑に考えなくていいです。男と女の違いっていうのは大きいです。確かに今でも私悩んでます。今でも大失敗してます。善意だと思ってやってることが奥さんにとっては 全然善意じゃなくて迷惑、大迷惑ってことはよくあります。ですね。で、女性の人も陥りがちな過ちっていうのはたくさんあります。具体的にはカウンセリングとかよくしてますので、やっぱりどんな男が見てもこいつやばいよなって言っても、一度好きになっちゃうと目くらになるってよく言うじゃないですか。ね、この失敗してしまうってことよくありますよね。まあ、そういう話はできるんですが、それよりもですね、そのやっぱり御言葉に書いている男と女の関係、神と自分との関係がそのまま男と女の関係に関わってくるってことを頭に入れておけばいいと思うんですね。で、有名な聖句からまず始めます。創世記の2章の24節で、開かなくてももう頭の中ですぐに暗唱できるぐらいだと思いますが、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであると。ここですね。男はその父母を離れというところから結婚が始まります。これがね、よく男になるっていう言葉ってなんかいろんな意味で使われると思うんでね、世の中では。私はここで男になる瞬間ですね。父母から離れるという一歩です。両親の保護から離れるわけです。今までは両親を通して、お父さんとお母さんがイエス様を信じているクリスチャンであれば、両親を通して神に従っている、いやクリスチャンじゃなかったとしてもですね、両親を通して神に従っているところから自分自身で神に従っていく、何かを決断するときには自分以外には神ご自身しかいないという状態、つまり真のリーダーシップの話をしています。神と直接向き合いながら、これってね、勇気いることですね。で、女性でも分かると思う。同じキリストにあって一つですから、イエス様、誰かを通してのイエス様ではなくて自分自身がイエス様に向き合っていくということは勇気のいることだし、ある意味でしんどい作業ですよね。依存ができない、依頼ができない。しかしこの父母を離れるというのがまず始まります。で、霊的成長のことが書いてある第一ヨハネの中に、この、もう年を取っている長老のヨハネがね、この呼びかける言葉がですね、子供たちよという言葉と若い者たちよという言葉と父たちよという言葉があります。で、これは霊的な成長に関わるんですね。子供たちよって呼んでいるときは、あなたの罪は許されたからですってこう言うんですね。イエス様を信じた後で、新しく信じた人に一番かけたいメッセージっていうのは、あなたの罪は許されたよですよね。やはり罪がまだ許されてないんじゃないかっていう気持ちがね、出てくるじゃないですか。またこの罪、こうなんか悪いことを考えてしまったりとかするとですね、救いの確信っていうのがそこで揺らいでしまうわけですね。だから子供たちよ、ね、あなた方に伝えたいのはあなた方の罪は許されたからです。で、次に若い者たちよと言って、それは悪い者に勝利したからだって書いてあるんですね。つまり罪を今まで持ってた生活をしていて、それに勝利する、打ち勝っていくですね。で、この古い性質があって、でも肉はあるんだけど、御霊によって従っていくことによって、この打ち勝つ罪の罰から救われただけじゃなくて、罪の力からも救われてるんだということを経験していくわけですね。これで成長していくわけですね。だから子供からこの若くなっていくのを成長していく。そして興味深いのは、今から話す言葉がこのポイントなんですけど、父たちよっていうところは、初めからおられる方を知ったからですって書いてあります。初めからおられる方、もちろん父なる神様ですね。天と地を作られる前からおられる。で、父になるっていうのはこういうことなんですね。その父なる神と言われてますけど、父になるというのは初めに全てが来るわけです。だから何か自分が過ちを犯したら、頭ですから、その元にいる人たちがみんな影響を受けるわけです。で、自分が何かこう決断したら、その決断したことが全部影響を与えていく、頭になるっていうことですよね。初めになるというのが一番成熟していく 成熟したクリスチャンの段階になるんですね。でこれをこの神様を知っていくときに、この罪許されたというところから、この罪に打ち勝った、そして今度は初めからおられる方を知るという、そのように、このなるわけです。でそしたらもう本当に父なる神を、初めからおられる方をこの知っていくことによって、リーダーシップ、そのあらゆる決断をしていくことができる。父と母、今までは自分の父がいたわけですけれども、その保護の下で、指導の下で決断して何かをやっていたところから、自分が神から直接聞いて決断をしていかなければいけないと、これが一歩目です。次に妻と結び合いとなります。妻と結び合い、結ばれるっていうことは、神とキリスト以外の他の何者によっても切り離されることはないことを意味します。優先順位の話です。分かりやすく言うと、妻が最高の親友になることです。ベストフレンドになっている状態です。他にもいろんな関係があります。でも妻との関係を最優先します。自分の奥さんと他の人と何かうまくいかなくなっている、それが合わない、意見が対立しているときに、夫として仲裁に入ったらアウトです。その妻がどれだけ正しくて、この人が正しくて、いやこここうだってやったらダメ、絶対ダメ、妻の側につかなきゃダメです。どんなことがあっても妻の側です。全てを捧げてくれてる人ですよ。一つになってるんです。客観視してね、論じることは決してできません。で一番いろんなケースで一番大きいのが、やはりさっき言った両親が入ってくること、親が入ってくる、母親が入ってくること。まあ分かりやすい例で言ったら、例えば自分は母親のご飯が美味しかったでしょう。で奥さんが作るご飯があるじゃないですか。そして自分は息子は可愛いわけですよ、まだお母さんは。でご飯作ってあげましたと、奥さんが用意しているところに、このお母さんがご飯を用意したって、女の人だったらすぐ分かると思う。傷つくよね、めっちゃ傷つくよね。で男はなんか鈍いから気づかない時もあります。でも男の人も今聞いてて、どれだけ奥さんを傷つけるかってなんか想像できるでしょ、ベストフレンドなんだよ、ベストフレンド。お母さんも入っちゃダメなんです。でお父さんも入っちゃダメです。一つの新しい結びつきが始まるんです。世帯が始まります。独立しなきゃいけないんですね。それと両親を敬うというのはまた別に考えてください。それもするんだけども、その決断をするときに、判断をするときに、自分が神と対面して決めて、そして妻と結ばれているんです。で一心同体ですね。英語だとワンフレッシュって書いてますけど、一つの肉になる。これはもちろん肉体的な結びつきも含めて言ってます。でここがとっても、明日特に勉強しますけれども、で他のそのオケージョンでは、他の場合ではあまり話せない内容になりますけれども、肉体のつながりは積極的に考えてくださいですね。全部つながってるんです。精神的なものと、あとは霊的なものと全部が結合していますので、これを大切にして、これを神の願われているところの最大限のところに持っていくと、このね、自尊心っていうか、その何て言うのかな、自信っていうの、この神様から与えられた形っていうのかな、そのそれに沿っているので、全部バランスよくなってきます。健康になってきます。健全になってきます。で女性もすごくこの、後から見ていきますけれども、女性もこの自信、自信って悪い意味の自信、自分を信じるの自信じゃなくてね、その神にあって自信を持ってるっていうのかな、 でそのように健康体でいられるし、で男も男らしさを発揮することができるし、男の尊厳っていうのもその自分がどこに自分のその性欲を使ってるかっていうことによっても大きく変わってきます。箴言の学びの中でその自分の水溜めをねこの通りに散らしてはならないって書いて、その後で若い時からの妻を喜び楽しみなさいって、でこれを守ってれば本当に男らしさが出てくるんですね。この、ま、あの全然違うよね、あの教えられてるの世の中では男の解消って言ったら複数の女性持ってることとかってなるでしょ。あれね、男は分かってんの、男は分かってる。あのね、男らしさがどんどんなくなってきます、複数の女性持っていくと。でそういう肉体と、霊的なことと精神的なことっていうのは本当に密接に結びついていて、神はそれを祝福してくださるし、それをいかに管理していくかということによって、本当にあのいろんなところでバランスが変わってきます。で一体となるという意味の中には、その肉体 あの精神的霊的肉体的な関係だけじゃなくて、その結果もありますね。一人の子供が生まれるわけですよね。もうそこにもう、まあ、あの私はそこまではちょっと経験上は語れないんで、私はちょっと、ね、子供が、ね、いないんで語れないんですけれども、想像しかできないんですが、本当にそこで男と女が、結婚する奥義っていうか神秘的なことがあるんだと思うんですね。で具体的にじゃあ妻と夫は何をしなければいけないか、でこれエペソ書に書いてますね。エペソの5章とっても単純です。何しなきゃいけないのか、シンプルです。妻は22節を見ると何すればいいですか。夫に従います。で夫はどうすればいいのか、ですね、まあ、繰り返されて話され、あのこの書かれてるんですけれども、どこがいいかな。28節見てください。夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのですと。ですね。愛しなさいなんですけども、もっと具体的に自分の体のように愛しなさい、ここが大事なんだよね。男にとってはあの女性はその感情の表現の幅が非常に多様なんですね。こっちからこっちまでだと男っていうのはねこれしかないんです。で感じるっていうのはね、本当に女の人が感じている感じるのね、まあ、すごい単純、怒るっていうことだと情欲っていうね、よく言われるんですよね。そんくらいしか感じられないっていうかでもあの女性は本当にバラエティだから、体のようにっていうのは何かっていうといたわるってことです。だから自分の体っていつもいたわるじゃないですか。風邪ひいたとか、今この感情ってすごいでしょ、体に対して敏感ですよね。それと同じようにあの妻に対しても、この何を言ってるかっていう額面の言葉を聞くのではなくて、その体の調子も含めてね、のいろんな精神的ないろんなこの、 あの今の状況を含めて、あの 様子を見ていくっていうか、このいたわっていくっていうことが必要になるっていう意味で、まあここで自分の体のようにって書いてます。でこのモデルというのがもちろんキリストと教会なんだよね。イエス様に主に従っていると同じように、妻は夫に従いなさい、そしてキリストが教会に自分をご自身をお捧げになったように、妻を愛しなさいと出ているわけなんです。でここに、ぜひですねご紹介したい、本があります。皆さんもこれはプリント印刷ができます。ネットに上がってますので、チャック・スミスが書いたクリスチャンの家族関係ですね。 でこれ一部印刷したんですけど、後で誰かに渡しても、まあこれね、ネットでダウンロードできますから。で、そこに書いてあることが、女性と男性の必要の違いなんですね。女性は愛されてるという安心感、保証、セキュリティかな、英語だったら。愛されていて守られているという安心感、保証が必要なんだよと。ですね。神がそのように作られました。で、男はなんで妻がついてきてくれないのかってイラつく時があるんですね。で、その時は自分がキリストに全てを捧げて従いなさいって言われる時に、ね、だって見て、自分を捨てて日々自分の十字架を追って、そして私についてきなさいって言われる時に、愛されてるっていう保証がなかったら、それ奴隷でしょ、とんでもない宗教でしょ、カルトだよね、まさに。自分を捨て日々自分の十字架を追ってついてきなさいって、なんでそれが本当に喜んでそうにやんなきゃいけないなって思えるのは、イエス様が私たちに全てを捨てて捧げてくださって、愛してくださったから。これがあるから初めてその従うことが可能なわけなんですよね。だから男たちを、女も同じだよと、妻も同じだよと、こう言ってるわけです。自分が保証を与えてない、愛してるっていう保証をね、この安心感をこのきめ細かいようにやっていないのであれば、従えないんですよ。ということです。で、今度は逆に、男の必要というのは、自分のやっていることに従っていってくれる、支えていてくれるっていう安心感ですね。女の人が全面的についてってくれてるっていうか、応援してくれているときに、男は信じられないほどの力を発揮します。単純です。 で、この本の中に、初めて折りたたみ式ベビーカー、折りたたみ、わかる？折りたたみ、わかる？折りたたみ式のベビーカーを発明してね、まあ、大富豪になったというか、そういう人の話が載っています。昔は折りたたみの前は当然折りたためなかったわけですね。乳母車だったんですよ。で、例えばどっかにこの車に乗って、行こうとした時に、この乳母車を車の中に入れられなかったので、上にね、こうくくりつけて屋根に。で、その時に奥さんが、彼はエンジニアだったんですけど、奥さんがね、あなたはこの世で一番頭のいい人だから、車のトランクに入れるよう折りたたみ式のベビーカーを考えてみたらどうって言ったんですって。この世で頭がいいなんて、一番頭がいいなんて、本人がそうじゃないって分かってるんですよ。けれども、彼は何日も、夜にね、ずっと折りたたみ式のベビーカーを考えて作りました。ですね。で、これはまあ、細かい話は、まあ、しませんけども、私も実感ですね。妻が全面的に、決して僕のことを批判しない領域があるんですよ。絶対に批判しない領域、それは神様に従って賜物が与えられて従っている領域っていうのは絶対に批判しない。むしろ激励はしますけどね、何やってるのよって。ここまで言ってくれていいのかなっていうぐらい言いますね。で、男ってそういう存在です。で、妻が支えてくれてるっていう自負があると、まあ、自分のしていることが信じられないぐらい夫はできて、その男としての必要を満たしてくれてるから。で、妻はこの夫を、今度はその妻をね、夫は守って養って寄り添っていきたいと思うわけですね。で、妻は愛されてる、守られてるという安心感を抱けば、ますます夫を支えることができる、つまり好循環ですね。で、その逆もあるわけです。 例えば会社から戻ってくるの遅かったと、で本当に今忙しいんだと、けれども不安になって何か違うことしてるんじゃないかなと思って何やらかにやらで疑いをかけてくると、そうすると本当は支えてほしいのに、応援してほしいのに、そうじゃないことするからますます心がますます口を開かなくなって、でそうするとますます愛されてるっていう安心感がなくなるじゃないですかと言って悪循環が起こるわけです。悪循環は断ち切れないといけない。でその時に五分五分にやってたらいいじゃないかっていうね考えはダメですね。自分に命じられたことをやっていくと、だから妻の場合は夫に従うということに集中する、で夫の場合は妻を愛するということに集中するわけなんですね。でもちろん祈りと聖霊の助けが必要です。それがなきゃできないですね。でこの夫婦の関係を権威として秩序として説明しているのがコリント第1の11章の3節です。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。これですね、キリストの頭、父なる神様ですね。で男の頭がキリストです。で女の頭が男です。でこの権威系統が理解できると男の役割と女の役割が分かって神のデザインに従う生き方ができるのでとっても楽になります。言い換えれば真実な男らしさ、また真実な女らしさ、男らしさと女らしさって何なのかを追求できます。でこの男らしくなりなさいという言葉が実は聖書の中にあるんですね。ダビデが死ぬ前にソロモンに対して男らしくなりなさいと言いました、まあ、彼はとても忠実な息子だったと思います。従順な息子だったと思いますが、これからは自分で判断していかなければいけない大きな国を任されていくわけですね。そして第一コリントの16章の13節にもう固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさいって書いてあるんですね。やはり男らしくなりなさいって書いてあります。で聖書には女らしさっていう言葉は出てないんですけども、女らしい、後で見ていきますが、箴言の31章に立派な妻、英語だと virtuous woman ですね、と書いてあります。で今のこのコリント第一の11章の3節によりますと、男らしいって何かっていうと、徹底的にキリストに向かってキリストに服従する姿です。あんまり難しく考えないでください。男らしく生きるって何なのか、または奥さんを、また自分のね好きな人をこの導いていくっていうか連れていくにはどうすればいいのか、難しく考えなくていいです。徹底的にキリストに向かってキリストに服従すればいいです。結局ね、イエス様と相手するんです。あんまりね、女の人と相手するというよりもイエス様と相手するんです。それをしっかりやってればあとは何とかなります。でこれがね、今から見ていきますが難しいんです。やっぱり砕かれますから、イエス様の前に立つって痛いし、へりくだらなきゃいけないし、自分を捨てなきゃいけないし、でももう泣きじゃくってもいいから、惨めでもいいから、神の前に出るんです。イエス様の前に出るんですよ。イエス様についてか、ペテロと同じようなところを通る、3回イエス様いなんじゃったとかね、もう本当にヘマな部分、こけている部分ってたくさん出てるじゃないですか。それも全部知っていただいてついていくという覚悟ですね。でこれが男が、真の男らしさで いることができる。で、女らしいというのはそういうふうにとことんまでイエス様に従っている男にとことん従うことです。女らしさはとことんイエス様に従っている人にとことん従うんです。かっこいいね自分で言って何男から、男が主からこれがイエス様に従うことなのだと示されていることがあったら、どんなことがあっても従って支えていく。で、男はキリストを頭としていく。でね、模範があるんですよ。男がキリストを頭としていくときに模範があって、イエス様が父なる神を頭としている模範があるんです。イエス様が地上を歩まれていたときに、どのようにして父なる神に従っていったのか、歩んでいったのか、この祈っていったのか、ね、頼っていったのかということを見ていくと、じゃあ自分がイエス様にどういうふうに従っていけばいいのかっていうのもこの分かっていく。だからこの権威系統分かりますか。こういう感じなんですね、権威系統ね。で、聖書の中では例えば神に従うアブラハムがいて、リベカが、どうですかね、リベカ、女性の方々どう思いますか。僕はかっこいいね、彼女は。あのね、完璧になるって意味じゃないんですね、今言ってる話は。アブラハムどうですか、完璧じゃないでしょ、全然。リベカも失敗したよね。そういう話じゃないんですよ、完璧になれって話は。むしろ完璧っていう言葉の中に危ないプライドの問題があるから、そうじゃないんですね。裸で勝負じゃないけどさ、この裸と裸の勝負じゃないけれども、神様の前にそのまま出ていく、うん、でそのアブラハムがそういう人でした。でリベカはもう徹底的にそのリベカ、あのアブラハムに従っていった人ですね。自分を主、あのアブラハムを主として従ったっていうふうに書いてありますよね。で、あのこれ本当に大事でね、まあ、具体的な話はいろいろあるんですけれども、例えばこういう話を聞いたことあります、アメリカの家族で旦那さんが中南米のどこかの国に宣教師としてね、神様に指名されたと。そしたら奥さんが反対したんですね。教育のことをどうするのか、ね、そこ行ったらもう全然そういう学校を連れだ、ね、学校に行かせることができるのかどうかわからないじゃないですか。で家族をどうするのか、で結局そういうふうに強く反対するものだから、なんか立ち消えになっちゃったんですね、いつの間にか。その家族後でどうなったか、結構時間経ってから離婚しました。だから神を第一にしてない時に、結局自分たちが守ろうと思ってたものがなくなるんですよ。子供どうするのって、一番教育上悪いことって離婚することじゃないですか。そうでしょ。でその逆の例もたくさんあります。もう奥さんが絶対に嫌だって言っている時でも、示されて従って神様の働きが行われた。チャックが話すね、あの手本だ、このチャック・スミスはね、カルバリーチャペルっていうね、もう今にも死にそうな、もう亡くなりそうな教会があったんですね。で結構自分の教会はうまくいってたんですよ、好調だったんです。でもチャックが祈って、ここに示されたって言ってね、コッサメさんにある。そしたらチャックはおかしくなっちゃったんじゃないかってケイが思ってね、奥さんがね、なんかカウンセラーまで連れてきたらしいんだよねもう気が狂ったと思ったらしいです。で、でもなんかもう早く決めてほしいとあっちが言ってきてですね、カルバリチャペル の, その教会の役員会が。でそれで、あの帰ってきた時にいきなり戸の前に立っていて、もう 顔が泣きじゃく、あのなんかもう真っ赤になってる顔でね、主が語られたのってこう言ったのね、夫に従えって。で従った。でああちょうどよかったとかね、チャックが言ってね、ちょうどよかった、もう早く決めなきゃいけないとか、もうそれ以上言わないで、それ以上言わないで、もう語 られたんだから思って、ね、それ以上聞いちゃうとまた自分のねこの思いがうわっ、でもダメとかってなっちゃうかもしれないから、で従ったんですよ。でこういう今のね例を、いろんな例があるんだけれども、この権威系統の中に男らしさとそして女らしさがあるんですね。で僕は男という人物の中で、この聖書に出てくる人物の中で、好きな、一番好きな人たちの一人がダビデです。ダビデは本当惚れ込んでます。で神に愛されたという意味です。ダビデっていうね、ダビデ、神に愛されてるっていう意味があるんですけれども、選ばれて愛された人です。で対照的なのは誰かというと、僕はこういう人が一番やばい、でも結構たくさんいる、で自分もそういうものを持ってるっていつも反面教師にしてる人はサウルです。人に選ばれた人です。人に選ばれた人、人目にどう見られるかなんですね。もともとは背が高くてハンサムです。そういう基準で選ばれて、そして、一時期その御霊に満たされてペリシテ人と戦ったりしましたけれども、表向きは主に従っていく行動を起こすんですよ。彼がねこだわったのは何か知ってる？生贄捧げることなんですね。かっこいいことだったんだっけ、簡単に言うと。でも彼は肝心の主の声に聞き従ったことは、それだけをずっと避けてたんだよ。わかります？この違い。生贄というパフォーマンスというか、この表だって、例えばキリスト教の世界の中でこれをやったらなんかみんなが喜ぶかなとか好かれるかなとかかっこいいかなっていうようなことは、それはすごいもうなんか気にしてるんだけれども、肝心のこうしなさいって神様に言われてること、これは背いてくるんだよね。でこれが結局彼が王として退かれた理由でありました。でダビデは対照的な人です。もう小さな時から神様との交わりを持ってました。自分の名声ではなく神の名がそしられることに対して非常に怒ったんですね。覚えてますか？ゴリアテとの戦いですね。なんであれ、彼怒ってたんだけど、何を怒ってたかって分かる？生ける神様の名前がそしられたから怒ったんだよね。自分ではなくて神を考えてました、いつも。で自分が王になりたかったのではなくて、神が王になりな、王となるように召したので大事にしていきました。でこのダビデが本当に男だなって思う聖書の箇所の一つが51編、詩篇の51編です。でびっくりすると思います。なんでこれが男らしいのかって。バテシバと姦淫の罪を犯して、で彼女の夫のウリアを殺した。でも罪の告白をしました。でも彼は主の前に出ていくこと、その勇気ある人でした。でちょっと読んでみますね。1節から4節まで見ると、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。あなたに罪を犯したというのがキーワードです。あなたに、ただあなたに罪を犯しました。バテシバに対してやった、であとウリアという人間に対してやった。でも全てのものを支配しておられて主権を持っておられる神に本質的には罪を犯しているわけですね。全てのことを、だからその場限りの謝罪じゃないんですよ。サウルはなんかもうお前は ダメだと、この神の声を聞き従わなかった偶像崇拝の罪を犯していると言って、あ、ごめんなさいごめんなさいってこう言ってんだよね。全然それ悔い改めじゃないんだよ。その場で取り繕うためのねものなんだけど、ダビデはそうじゃなかった。あらゆることで、いろんなことで神、全てが神が支配されてて、で私はここにおいてあなたに罪を犯しましたと、こういうふうに言えたんです。そして次にここにも、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられますって、あなたが裁いていること、これは正しいことですってこう言ったんです。で具体的に何かって言ったら、覚えてますよね、あなたの家から剣が離れないよって、またこのあなたがやった姦淫の罪が百中堂々と行われるって、何かって言ったら、ダビデの息子と娘の間で領辱、あのアムノンがね、タマルを領辱して、そして今度はそのアムノンをタマルとお兄さんのアブシャロムが殺したわけですよね。最後は戦争にまでなりました。そして、アブシャロムまでも殺されると、家族の中に剣があって、またはあとは白昼堂々とっていうのは、アブシャロムがエルサレムに行って、クーデターを起こしてね、王様になる時にそこに残されていた10人のそばめをベッドを敷いて、みんなが見えるところで寝たんだよね。ね、自分が隠れて行っていることが、でこれも全部正しいってダビデは受け入れられたんです。これすごいんだよ。ダビデってね、裁きの中でさえも神様の、神は私のことをよく思ってくださっていて、このことをしておられるんだって。神は憐れんでおられて、でその中で裁きを行われてるんだって。この信頼がすごいんだよ。信頼が、神が良い方だという信頼が、この裁きについても甘んじて受けることができるぐらい OK、 本当にその通りですと言えたというですね。そして次を見ると、ああ私は、5節ですね、咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。あなたは心の内の真実を喜ばれます、それで私の心の奥に知恵を与えてください、ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください、そうすれば私は清くなりましょう、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう、私に楽しみと喜びを聞かせてください、そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう、御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。彼は母の胎にいる時から罪あるものだと、その自分の姿存在そのものが罪ある、神から見られている存在で、今犯したことというのは実はもう私のこの在り方そのもの、この母の胎内にいる性質のところからもう私はそうだったんだって告白してるんです。で見られているっていうこの前提があります。神から、母のお腹の中に、お母さんのお腹の中にいるときは見られている、自分の人生全部見られている。でこれがサウルとの違いです。透明なトランスパレントなんですよ。彼はもう透明なんで見せてる。でサウルはいつも隠すんだよね、取り繕うんだよ、作ろうんだよね。でに日本っていうとね語弊があるけど、人間って言ってもいいんだけども、また女性もそうだし、その大きな問題はね、こう物事に消極的なんですね。パセかな、英語だったら受動的、うん、消極的です。言い方を変えると自分を守ってるんですね。守ろうとする自己中心性です。この人に対して自分の訂正を保つことは自然にね行っているんです、ね、でも自分がどう考えているのか、何を感じているのかで全部神に見られているのに、この革新的なコアな部分は自分の中にいつまでも持っちゃってるんですね。でこれを何て言うんですか、プライドって言います。自我と言います。で日本語でね、いい言葉がね、内弁慶っていう言葉がありますね。 今うなずいてるね。外側がいい格好してるっていう意味ですよ。主の前に見られてるっていう、いつもその中に生きていく。だから裸でいる、もう何も言われてもしょうがない、まあそれもそうだし、僕もそう、僕はそういう人間だしって、じゃなくて取り付くってところ、なんか表向きはこう優しくしたり、なんかいろんなことしてね、だけどもなんか違うよなって。で、まあ、先ほども自己紹介したように、私が、まあ、カルバリチャペルのコスタメサに、まあ、通っていて、まあ、その時にね、その時以来も仲良くなっている日系の日本人のご夫婦がいるんですね。で、今回の聖地旅行でも一緒だったんですけども、で、旦那さんの証が面白くてですね、旦那さんがね、クリスチャンになる前にね、日本の教会に行ったんですって。でね、なんかね、気持ち悪かったって言うんだよね。何かっていうとね、牧師先生が言葉が綺麗すぎる、女っぽくもまで聞こえる、わかる、いらっしゃいませ、わかんないけど、ちょっと僕真似できないんだけど丁寧なんですね、優しいし、すごいしっかりしてるし、だけど自然じゃないんですよね。だけどね、グレッグ・ローリーって皆さんご存知ですよね、グレッグ・ローリー、この前すごいね、テキサスだったっけ、伝道集会やったら、アメリカのキリスト教の歴史史上最も多くの人が来て多くの人が救われた伝道集会になったらしいです。ビリー・グラハムを超えました。まあ、それが素晴らしい、ビリー・グラハムとか素晴らしいって話じゃなくて、精霊が働いてるんだけれども、そういうグレッグ・ローリーなんですね。だけど多分ここにグレッグ・ローリーいたら、なんか冗談言ったりとか、なんかくだんないことやってたりとか普通なんですよ。あと声が大きいから、なんか笑い声もなんか遠くまで聞こえたりとかね、普通なんですね。で、そういう姿って減り下ってんだよね。こう誰に見られても構わない、今の普通の今の本当に自分の姿というのが、こう誰から見られてても、もういいよっていうことができるから、そういうふうにしてるんですよね。で、恵みなんですよ、聖書の世界って。神に用いられる人って恵みなんですよ。完璧になることじゃないんです。イラつくんだよね、人間的に読むと。この聖書の出てくる人って一番イラつくのはヤコブじゃん。でもね、一言もヤコブについて悪いこと書いてないんだよ、神様からの評価って。アブラハムもそうだし、ダビデもそうだし、ダビデなんかさ大スキャンダルじゃん、やめてもらいたいじゃん、王様。でも愛された人なんだよ。神の恵みなんだよ、全部。その人じゃないんだよ。その人を通した神様を人々が見ていく神の世界なんだよ、ね、うん、だからその透明性がすごく大事なんです。そして、次に、ですね、10節から。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。もうすぐにね、ダビデはね、喜んで使えていきたい。で、そして今度は、14節読むと、私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてくれ、そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。恵みに、もう恵みの中で喜んでる彼の姿、そうなってほしい、そうなりたいってこう願ってるんだよね。恵みの中に生きている男は、今続きですよ、さっき の男らしいんですね。パウロは、私は罪人の頭ですって言いました。自分を通して罪を犯している人が救われ得るんだっていうことを示すために、神が私を選ばれましたってこう言ったんです。すごいへりくだって罪人の頭だって言った。でもその恵みを喜んでるんですよ。でも恵みを喜んでるっていうのは、本当に自分が情けない人間だってことも同時に知ってるんです。とんでもない人間だっていうのを知ってるんですよ。でも神が、この神は私を恵みによって立たせてくださってるっていう、もう何ていうのかな、恐れに近いものですね。震え、あまりにもいい方なので、良い方なので、 恐れに近い、英語だったらオーサムっていうのかな、恐れに近い、そういう神の臨在をいつも感じながら生きているっていうのは男らしいんだよね。ということで今見たようにダビデはまずは責任を、神に対して罪を犯したということができる人ですね。そして神の裁きについても甘んじて受けることができる。そして全て見られている神に。で最後に、恵みによって生きられる人なんだと。でまとめると砕かれた魂って書いてあるんだね。17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、これが男らしい差なんですよ。で、女性に行きましょうか。興味深い？うなずいてくれてるね。31章箴言10節以降ですね。しっかりとした妻という有名な箇所です。女性の中、まあ、これ架空の人物なんですけども、まあ、理想形をなんかいろんな例えというか、あのいろんなそう、ね、一つのなんか舞台設定をしてね、あの話してるんですね。別にだからそういうふうに具体的になりなさいっていう意味ではなくて、その例を通して何がしっかりしてる女なのかってことを示しているわけですけども、まあ、ちなみにあのユダヤ教徒の人はあの金曜の夜ですね、だからつまり彼らにとっての土曜日ですね、安息日に入るときに直前に家でね食事をするんですけれども、まずすることは、最初にすることはろうそくつけるのは奥さんがします。その一家ので、その一家の奥さんがするのはこの箴言の31章の10節に基づ10節以降に基づいて家を支えてくれているその女性としての、まあ、それたっ飛ぶねことなんですね。たっ飛ぶことです。で皆さんも読んできてくださったと思います。どんな印象だったでしょうかね、そのこのしっかりとした妻の中身を見てね。で女らしいという言葉を聞いたときに、あの2つの極端なイメージが、まあ、世の中にはありますよね。女らしいというと、いろんなことをこうお世話をしていくんだけど、内側にこもっていく弱々しさ、受動的な姿、女という言葉につきまといますね。でこれが一つ目で、もう一つが反発があってキャリアウーマン的なような女性像ですね。つまり全ての人は平等です。で権威とか秩序っていうのは縛られてはいけません。で自分を中心にして物事をまとめていく。でこれ聖書的な女性はどちらにも当てはまりません。でここに出てくる妻は強いです。めっちゃ強いです。威厳があります。多才、多才っていうのはマルチタレント、積極的だし主体的だし人々に心をかけて、で個インドビジュアリティを持っている、個を持った女性です。貧しい人にも心をかけて、家の一人一人に気を使っている。投資も行ってます。投資、インベストメント。で自分の下に女たち、下に働いている召使いの女たちもいて、不動産経営までした。で夫の良き助け手であって、夫からも子供からも全幅の信頼を置かれている。家事とかそれらの飽きないですね、ビジネスについてしっかりと責任を持っている勤勉な女性の姿です。で何よりも全ての力は主から来る、主を恐れる女だということですね。これが立派な女、バーチュアスウーマン。箴言ってすごく面白くて、構成ストラクチャーがねすごく面白くて、 主を恐れることが知識の始めだという言葉から始まりますよね。一章にある。で、父の訓戒と母の教育から始まるんですよね。聞き従いなさいって、それがなんと一章から九章まで続くんです。聞け息子よ、聞け聞け聞け。で、いろんな話題が出てきます。トピックがありますが、非常にたくさん出てくるトピックが女から遠ざかりなさいっていう内容なんですね。で、彼女の道に迷い込んではならないという戒めがあり、で、それに対抗するかのように、簡単のようにね、対抗するかのように、知恵を姉妹のように恋したいなさいって書いてあるのね。だから知恵を、だからこの女じゃなくてこっちの女にしなさいっていうか、姉妹のように知恵という女をしたいなさいっていうね、まあ、そういう比喩を、表現を使っています。で、8章、例えば8章の一節面白いでしょ。知恵は呼ばわらないだろうか、英知は彼女の声を上げないだろうかって、あの英語だと出てくるんです。あの日本語には出てこないね。でも Her voice って書いてある。だから彼女の声って書いてあるんです。で、実際に女性として知恵が出てくる、擬人化してるって分かる。その人であるかのように話していくんですね、知恵というものを。で、その時女性なんですね、役割を演じてるのが。で、知恵についての箴言が10節から始まって、続けて女についての話がたくさん出てきます。で、31章に入りますと、レムエルという王様がお母さんから受けた言葉が書かれているんです。で、そこでもやっぱり王として女に費やすなと、自分の力をと戒めがあって、理想の女性10節から、じゃあどんな女を尊べばいいのかって、しっかりとした妻としての理想の女性が、だから知恵の 大修正でもあるんですよ。知恵のクライマックスでもあって、かつその中に女性がいるっていうか、という書き方がされてます。で、最後の結論が美し、30節で、麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主をもと恐れる女は褒めたたえられると。対比してるんですね。女って言ったら美しさ、麗しさでしょ、虚しいよ、偽りだよ、主を恐れる女が褒めたたえられると、こうなっています。では10節と11節ご覧ください。しっかりとした妻を誰が見つけることができよう、彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い、夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない、彼女は生きながらえている間夫に良いことをし悪いことをしない。第一の特徴、女らしさ、力ある夫の助けてです。女らしいんですか、力を持ってですか。力を持ってるんです、強いんです。でも夫の助けてです。家計をしっかりとこのやりくりしている。それだけじゃなくて、ここでは収益も出すようなビジネスもしているようなこともしています。で、良いことをし悪いことをしていないと書いてます。自分にとって都合の良い時だけ働くのではなく、動くのではなくて、しっかりと安定しているということです。ですね、しっかりとしていて安定している、これ女性の方々が聞く必要がありますね。なんでかというとね、女性の戦いというのは誰にどう思われているかとか、どのような取り扱いを受けるのかによって変えていっちゃうんですよ、態度。ここの弱さが、戦いがあるんです。でも彼女はそういう弱々しさとか、女らしさっていうとそういうものがあるから、こう弱々しさっていうのが、この女らしさってなっちゃうんだよね。女っぽいとか何だかって言うじゃないですか。でも神は女をそういうふうに作ってないんです。自信がある女です。でもさっき言ったキャリアウーマンじゃないっていうのよくわかるでしょ。夫を支えるための力ですね。そして次いきましょう、13節。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、 家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振る。すごいね、なんかね。ちょっとやってみましょうか、ちょっと。彼女は収益は良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。おお、すごいね。第二の特徴、勤勉だってことです。勤勉。でね、勤勉という言葉ってすごい大事なんですね。誰かにどう思われてるかとか、こう言われてるかとかで、それで反応するんじゃなくて、消極的じゃないんですよ。パッシブなものでなくて、進んで喜んで行っているということです。毎日の買い物のようないつもの作業をやってるじゃないですか、ここで。けれども勢いを持ってますね、その中に。自ら進んでやっているんです。で、召使いがいますけれども、家の者たちに食事を整えた後にしっかりと用事を言いつけていく、つまり自分の権威のもとにいる人たちをしっかりと見ていってるのに、すごい時間を費やしていく、ないがしろにしない。で、その召使いたちに時間を費やすというのは、つまり全体の益になるということをよく分かっています。そして畑を購入して稼いで収入を数えている姿ってね、頭すごい使ってる、計画を立って行動してるんですよ。で、当時は電話とか LINE ないでしょ、聞けないでしょ、あなたどう思ってんのって。自分で決めてってんですよ、判断して、夫に頼らないで。近視眼じゃないってことです。あとは遠くまで見据えて長期的に益になることを考えて今の行動をとっているんです。そして力を持ってるでしょ、すごい健康体だよね、彼女ね。腕を振り上げてね、リベカな、ね、聖書の人物ってね、すごいよ。リベカってさ、ラクダに10頭に水あげてるんですよ、水がめで。男でも多分俺ヘナヘナになってダメだと思うね、今僕やったとしたら。だから自分の健康も管理しながら家計を賄っている姿です。それ勤勉だってことです。で、次に19節から、彼女は糸巻き棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。で、彼女は悩んでる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。で、彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のために敷物を作り、彼女の着物は天布と紫のより糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座につく。彼女は天布の着物を作って売り、帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。3つ目の特徴、心遣いですね。悩んでる人、貧しい人に手を差し伸べる。で、これはもう気を止めてるんです。ただお金あげるっていうんだけじゃなくてね。で、家族のために服を作るんですけども、冬になる前にきちんと用意してますね。で、信玄ってこの、知恵がありますね。蟻ですね、冬自宅をね、もうずっと前から夏のうちからやるっていうの書いてあるじゃないですか。それと同じように、冬になっても大丈夫なように、もう前もってこの、合わせの着物って書いてますけど、21節でね、この彼女は家の者のための雪を恐れない、家の者は皆合わせの着物を着ているからだと。その時からね、初めて冬になってからだったら遅いわけでしょ。分かっている、前もっていうことを行っていって管理している。自分のこともきちんと、ここで、自分のための服も作ってますから。で、家族のことも夫のことも貧しい人のこともみんな気を止めていられる人でありました。で、26節です。彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、怠惰のパンを食べない。この子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたいて言う。しっかりとしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。美しさは偽り、麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女にしたことを町囲みのうちで褒めたたえる。 すごいですね。4つ目の特徴、栄誉ですね。栄誉、神、他人からの栄誉です。褒めたたえ、誰にも知られないような奴隷のような存在じゃないですよね、彼女はね。知られてないっていう、すごいでしょ。褒めたたえられてるんですよね。かなり違いますね、世の中と。キリスト教の中でさえね、あれ牧師の奥さんってどこにいるのかさ、分かんないけど、牧師の奥さんじゃなくてもいいけど、あの女の人どこね、じゃないでしょ。ここ見たらいろんな人が知ってるんですよ、もう本当にすごいって分かってるんですよ。まあ、何らかの力持ちっていう、何だっけ、日本語で縁の下の力持ちじゃないけれども、分かって、みんなそんな目立たないけど目立ってるっていうかな、うん、分かってますよね。で、あとは言葉を話すと、とても恵みを持っていると、人に教えることができるですね。あと計画を立てて、威厳があって、気品があって、恵みがあって、で、これが女らしさなわけです。で、先ほどリベカの話をしましたけども、サラの話も少ししましたが、モーセのお母さんも大胆な人でしたですね。あとは四世紀のデボラ、サムエルのお母さんのハンナ、ペルシアの王妃エステル、あとイエス様のお母さんのマリアとか、そういう人物とここの31章を見ると、もちろんやってることは具体的には違うことやってるけども、同じキャラクター、その品性を持ってるんですよね。この勇ましさ、主体性、勤勉、健全な自負心と安定感、他者への顧み、これが全部主を恐れる中で出てくる、この知恵、神言の中に出てくる知恵を本当に集めたような、そういう人であります。で、女というと求めるのが、女の人自身も求めているのが麗しさと美しさですよね。で、麗しさっていうのは何、チャーミングみたいな意味ですね、ここで言ってる麗しさ。ね、なんか女の子がこう、いや分かるで、ね、真似しなくていいんだけど俺可愛いっていうかね、柔らかさとか優しさとか。でけれども、神様は女性の尊厳をこのようにしてお作りになりました。で、男の方は砕かれた魂で、女の人がまあ何て言うかな、勇ましさっていうか、この気品というかですね、これがキリストに徹底的に従う男の姿だし、女はそういう男に従っていくときに輝いているということですね。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にいい学びができたことを感謝します。あなたの言葉を通して私たち、が考えている、世の中からいつの間にかもう受けて、教会の中でさえも気づいてないことを今、教えてくださったことを感謝いたします。どうか主よ、いろんなことを今思いの中で一人一人があるかと思いますが、主よ、どうぞ聖霊によって、本当に具体的に、整理していって、自分が何か決めなきゃいけないときに、またこれから結婚を考えている人が、結婚相手、またはこれからまだ彼女や彼氏がいなくても考えている人に、どうぞあなたの知恵を与えてくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。